あ、皆さんこんばんは。
こんばんは。
二十四節気で楽しむ庭仕事の著者の引地俊と申します。よろしくお願いします。
引地義治です。よろしくお願いします。
石田京子と申します。よろしくお願いいたします。
あと長谷川さんに。
あ、そうですね。あと今日はあの本の二十四節気の本の差し上げ
ます。長谷川貴子と申します。自然がとても好きなので、この仕事をやってとてもあのますます自然が好きです。で今2階に原画展やっておりますので、今日の11時まであの見れますので、よろしかったらあの足を運んでください。
それだけですか。あの長谷川さんにはあの素晴らしい原画を描いていただいて、私たちのイメージ以上というか、あの本をとっても引き立てていただいたと思っております。本当に感謝してます。ありがとうございました。2月の9日まで、2月の6日まで原画展はあるそうですので、あの見ていただけたら幸いです。ありがとうございました。
時間かかるかも。あ、すいません、今ちょっとパソコン立ち上げてて、ちょっと最初はすごい時間かかるかな。私たちはもともとというか、まあ、今も植木屋なんですけども、あの無農薬で植木屋やりながら、もう17年ぐらいですね。その前は普通の植木屋やってたんですけども、あの普通の植木屋って結構一番暮らしに近いところでこう農薬をまくような仕事で、ちょっと自分たちはそれまで環境のこととかやってたので、ね、ちょっと違うかなと思い始めて、でじゃあ自分たちが本当にやりたい植木屋をやろうということで無農薬で始めました。でその時はまだ、じゃあでも実際どうやればいいのかって実はよく分かってなかったんですよね。でもこう毎年ちゃんと個人庭専門で個人のお宅の庭を切って、毎年見ていくうちにあの虫のことをだんだん覚えてきたりして、あ、無農薬でやるっていうのはこう虫がいてもいいんだなってことに気がついてきたわけですよね。そういう形でこう自然のものをだんだん、ね、よく見れるようになってやってきて、たまたま3年ぐらい前ですか、あの石田先生が、あの実は僕その前からの知り合いだったんですけども、しばらくご無沙汰してたんですが、あのうちの実は近所に越してきてるというところが分かりましてあの突然、ね、あのひょんなことから、でそれをきっかけにあの石田先生のところの区会に通うようになって俳句をやり始めました。でまあその結果この今回ね本を出せるところなので、ちょっとその辺のことをちょっとスライドを使いながらちょっとあのお話できればと思います。
はい、では行き
ます。座ってた方がいいかな。
あ
の、ね、脇の方がちょっとスクリーン見にくいと思う。
見にくいかもしれません。本当ごめんなさい。
すみません。
いつもはですね、あの私たちはこんな感じで植木屋をやっています。こちら側が私なんですけど、地下足袋履いて木に登って、これ拳の木かな、切ってるところです。で向こうはあの春が切ってます。で私の配合は夏風って言って、春の方は。
猿ですね。あの砂が流れると書いて猿なんですが、まあ、実は見ての通りあの猿のように木に登ってて、俳句ができるとあの下で書き留めてもらうとか、
年できたって言われると下で私が分かったって言ってメモを取ったってして書き留めるなんてことをしながら、庭仕事をしています。で先生、あの石田先生、配合についての説明ってしていただけますか。
あのいいよ、簡単なことで、あのペンネームですよね。一種ペンネームなんですけれども、俳句の場合は句会で名乗るんで、その時に名乗る名前ということで、まあ、配合というふうにつけています。
は
い、
ちなみに先生の配合は、
はい、あの句会の時にはスズメと名乗っています。
はいはい、でスズメ先生っていうふうに私たちはいつもは呼んでいます。であの私たちはあの無農薬の植木屋っていうのが本業です。それで、今までに虫と一緒に庭作りとか雑草と楽しむ庭作りという本を、書いておりまして、こういうことをやっている中でいつも自然をよく見るっていうことはしていたんですね。虫にしてもあの雑草にしても観察するっていう癖はついていたと思います。 それがあの俳句作りにとても役に立ったっていうふうに思っています。どうですか、春さんは。
そうですね、あのでやっぱ俳句作り始めてしばらく経った時にね、あの、石田先生にあのまず事実をちゃんとよく見るってことを言われて、でその時にあのパッと思ったのは、自分たちもそのやっぱこう虫のことを知り始めたっていうのはやっぱ事実を見れるようになったからだなと思ったんですよ。やっぱ最初虫がいて、それをもう最初から害虫だって決めちゃうと、じゃあ害虫はどう駆除すればいいかって話にしかならないんですけども、その害虫をまず一つの小さい生き物だと思って見始めると、じゃあそれが何を食べてどういう他の虫たちと関係があってっていうことが見始められると思うんですよね。そうやって初めてあの、あ、虫がいてもいいんだなみたいなことの価値観も変わってくるし、で多分俳句っていうのはそれをいろんな、ね、生活とかそういうところでやっていけることなのかなってことをちょっと思いました。
はい、で、そんな私たちなんですけれども、俳句を始めてまだ1ヶ月か2ヶ月とか経った頃じゃないでしょうかね、これ頼まれたのは。はいはい、
そうです。
はい、うん、はい、いきさつをどうぞ。
私あの某出版社でですね、あの某 NHK 俳句という本に関わってましてですね、そこの中で読者投稿欄がありまして、その中にあのコラムをあの設けたんですね。で それであの近所に、ソシさんとサルさんが住んでいるということに気がついたので、じゃあ俳句始めるんだったら、文章書いてもらって俳句1句ずつ毎月作ってみませんかということで、お願いしたというのが始まりです。
はいはい、であの石田先生の方に植木屋日誌っていう名前を付けていただいて、600字程度の小さいコラムだったんですけれども、毎月あの NHK 俳句の方に約1年連載させていただきまして、ただ一つ、今までコラムはいろんなところで書いてきてるんですけれども、たった一つ違うことが一句付きで書けという命令が石田先生から出て、生まれてまだ30句も作ってないうちにあの俳句付きのコラムを書けって言われたんですね。でもうこの NHK 俳句って言ったら、あの NHK 俳句という本はたくさんの人があの投稿してくるわけで、もう1ヶ月に多分何万とかっていう投稿があると思うんです。何千何万、万までいかない、何千ぐらい。でもなかなか乗らないんですよ。なのにこのコラムを書くってことは、もう私のヘタッピーな俳句が乗ってしまうってみんなに見られちゃうっていうことなんですね。それで結構焦りまして、これは真剣にやらねばならないぞと思って、結構そこからあの少しずつ勉強していきました。それをある時に、築地書館の編集者の橋本ひとみさんがあの読んでくださって、これは面白いからもうちょっとまとめて一冊の本にしようということで、この二十四節気で楽しむ庭仕事ができたといういきさつです。はい、はい、
あ、いいですか。まあ、それでよく観察するということで、まあ、私たちも、あ、なんでしょうね、だからあのよく量子論で言うんですけども、量子の世界だとあの観察する側の立場で向こうの見えるものが違ってくる、観察するものが違ってくるって言われるんですけど、それは実は自然でも全てでも一緒で、私もあの最初に本当に無農薬で自分で庭やるって決めるまでは普通の植木屋やってたんですよね。そしたらやっぱ庭でいわゆる害虫っていうものしか目に入らないわけで、それ以外の虫っていてもいなくても同じだみたいなのをほとんど気にしてなかった。ところが無農薬で やるって虫のことを知りたいと思うようになったら、いろんな虫がこう目に入ってくるわけです。もう本当に向こうから見えてくるって感じで、こっちで切っててもなんかこっちに何かいる気配がしている、見るとねそっちにいたりという。それであのここにあるようにあの芋虫とかこういう小さい 図鑑ですよね、ハンドブックを持ってみたり、あと俳句始めるようになってからあの歳時期ですよね、季語も入ってる歳時期、あとカメラ、これ本当に簡単なデジカメですけど、あの前 その雑草の方も虫の方もそうだし、今回のこの方もみんなこのカメラで撮ってるんですよ。で鳥なんか結構ね、自分たちが仕事してると向こうから飛んでくるんですよね。で野鳥の会の方なんかで言うとね、普通あの野鳥の会の皆さんはみんなこう双眼鏡を持って一生懸命遠くの目を見ようとしたけど、植木屋って結構向こうから飛んできてすぐ目の前でやってくれるんで、だからそんなすごい望遠レンズとかついてなくても普通のカメラで結構ね、あの本の中の写真見ていただくと分かりますけど、すごい間近でその姿を見せてくれる、うん、それで余計こう興味が湧いていくっていう感じでやっています。
はい、であの俳句やり始めて気がついたんですけど、庭にあるものってほとんど季語だったんですね。例えば植物っていうものも季語になっていますし、その他にあの虫 もそうだし雑草とかいろいろなものが季語になっていたっていうことに気づいて、これは庭っていう場所はいるとそこだけでも俳句の材料ってたくさんあるんだなっていうことにも気づかされました。で、まあこの本を作るにあたってですね、やっぱり一番大変だったのは俳句を作るっていうことでした。とにかくまだ始めて日が浅いので、俳句を作っていくことが難しくて、石田先生に最後の句は選んでいただいたんですけれども、選んでいただく前にたくさん作って、多分この本一冊作るのに1000句以上の俳句を作って、捨てまくって最後いくつかの中からそれぞれ石田先生に選んでいただいたっていうことをしました。で、中にはものすごい難しい季語もあって、例えば選定という季語を季語集で見てもあまり例句がないんですね。例句がない句っていうのは、例句がない季語っていうのは結構作るのが難しいっていうことを痛感しましたね。で、これはですね、その中で私たちが書いた中でいくつか写真を使ってるんですけれども、その写真でちょっと紹介したいものがあります。これは春さんどうぞ。
これは見てわかる方は少ないかな。これ梅の木の枝です。で、一番右側の上がこれ貝殻虫ね、玉形貝殻虫ってやつですね。これよく梅の木につきます。で、今度こっち側ちょっと気持ち悪いですね。これね、これ実はテントウムシの幼虫というかサナギですね。信じられないんで、ここよく見るとちょっといますよね。これまで生まれたばっかでぼーってしてるんですけど、これも少し時間経つとすごいルビーのような赤い斑が出るんですね。すごい綺麗なんですけど、で、これが幼虫です。そのテントウムシの幼虫すごいですね。なんか見ただけで これがもう害虫で殺虫剤かけたくなるような例なんです。実はこれが貝殻虫を食べてくる幼虫も成虫も食べます。ですから、もしこの玉形貝殻虫が出てて、なおかつこういうこの意外がビシッてくっついてて気持ち悪いんですけど、出たらそのままにしとけば全部食べてくれます。この、赤星テント、
赤星テント
と言いますけど、食べてくれます。
で、次はアブなんですけど、アブっていうと皆さんどういうイメージがあるでしょうか。なんかちょっと吸血されるようで、アブって怖いなっていうイメージがあるんじゃないですか。でも実はですね、吸血するアブっていうのは一部分だけ、ある種だけであって、吸血しないアブっていうのもたくさんいるんですね。で、庭にいた、これはヒラタアブの幼虫です。で、ほとんど気持ち悪いんですが、実はこれアブラムシを食べてるんです。で、これがアブラムシを食べているっていうことをご存じなくて、やはりこれに殺虫剤をまいてしまう人がいるんですね。で、なんかこうナメクジみたいで気持ち悪いんですけど、これぜひ覚えていただけると、お庭に結構おりますので、殺虫剤さえ使わなければ出現してくれると思います。
で、私たちでいろいろ虫見てて気がついたんですけども、普通の虫の図鑑っていうのは成虫しか出てないんですよ。多分平田アブって言って探すとね、ちっちゃい鉢みたいな写真しかなくて、こういう幼虫の写真って出てこないんですよね。ですから、その辺で私たちの虫の方はもう卵から幼虫からこう全部わかるように庭にいる虫が書いてありますので、虫の方もよろしくお願いします。
はい、よくね、庭にブンブン飛んでるアブがいて、それ本当に吸血アブみたいに見えて、ずっと私怖がっていたんですね。でも、ある時調べたら塩屋アブっていうアブだっていうことが分かったんです。で、特徴としてはこのお尻のポンポンですよね。これはオスだけにしかついてないんですけど、メスはこの白いポンポンが なければメスです。でも、すぐ分かります。顔がふさふさしてて、結構大きくてブンブン飛んでます。で、実はこれ吸血ではなくて、いろいろな虫食べるんですね。コガネムシとかスズメバチまで食べちゃうそうです。で、中には養蜂家からは嫌われていて、なぜかっていうと、ミツバチ、飼ってるミツバチまで食べちゃうそうなんですね。で、これのことを知って、でも早いからね、写真がなかなか撮れなかったんですよ。そしたらこの本作って、最後の最後にこの写真がちょっと撮れまして、それで二十四節気のこの本にこの写真を載せることができました。で、さらにこの卵っていうのがメレンゲみたいだっていうふうに書いてあって、一度でいいからそのメレンゲを見てみたいと思ったんですが、 なかなか見ようと思っても見つからなくて、ある時あの 庭仕事してたらこの白いメレンゲが見つかって、まさしくメレンゲだったね。本当に綺麗な真っ白な卵を見つけました。ですから白いアブは吸血しないので、これもあの安心していただければと思います。
はい、あとこれがあのあれですね、アシナガバチですね。で蜂もこちらの態度が変わると全然違ってくるんですよ。最初の頃っていうのはあのよくアシナガバチ生垣に巣作ってるんですけども、そういうのを知らないで切り落とすと、もう切り落とした瞬間にこう刺されてたんですけども、だんだんこっちが蜂のことを勉強して、あのアシナガバチがいろんな芋虫取ってくれる。これなんかの芋虫取って肉団子にしてるんです。青虫を取ったら青い芋虫取って、中の黒い内臓をしごき出して、残った青い肉をこう丸く丸くね、すごい時間かけて丸くしますよね。でこれをまたステージに持ち帰るんで、そういうのを知ってくるにつれて、だからこちらがあの触る、巣に触っちゃうと刺されることなんですけど、触らないところなら安全なので、お客さんの庭で見つけたら残す方法でやってるんですよね。お客さんにもちゃんと話して、でそう言ってこっちがこう、なんだろう、蜂に対する恐怖心とか嫌悪感みたいなのをなくすと、今度こっちが間違えてまた切り落とすことあるんだけど、その時に刺してこないんですよね、向こうがね。だから風に吹かれて枝が折れたぐらいしか向こうは思ってなくて、だやっぱこっちの気持ちがというか態度が変わると、虫たちもこの対応が変わってくる。それはすごい感じましたね。
うん、でこの蜂の巣を作るのがすごい大変で、これ何度石田先生にボツを食らったかわからない句で、最後にもう半分焼けてた句です。もうこれどうせ選ばれないだろうと思って書いたら、あの石田先生がこの句を選んでくださって、先生これどこが良かったでしょうか。
そのままのところが良かった。
力が入りすぎるとね、
もうダメかとかいう感じで作ると、意外にあの選んでいただいたりしました。であの今までは蜂の顔とか足が長いこととかをよく見てたんですが、俳句やるようになったら、その誰も気づかないようなところを見つけたいなって思うようになって、これはあのくびれの部分、この胴体とお尻の部分の細さっていうところに目がいって、なんとか作れた句でした。
あ、これがあのお客さん の玄関のすぐ脇 の軒下にあるアシナガバチの巣です。じゃこんな感じで、あの
分かるかな、
あ、これね、
これここ
が肉団子持って帰ってきてますよね。
肉団子緑
の庭の虫を捕まえては持って帰ってくる。でちゃんとお話しして、これ別に危なくないからっていうことで、ただあのアシナガバチはいいんですけども、スズメバチの場合はね、あの丸いあれはやっぱり近づくと刺される可能性があるので気をつけなきゃいけないんですが、この手のアシナガバチは大丈夫です。
あの私たち虫と一緒に庭作り、雑草と楽しむ庭作りだっけ、うん、自分の本のようにあの本を書いてるんですけれども、そうしましたら今度鳥と楽しむ庭作りっていうのを作ったら、書いたらどうかっていうふうに言われたんですが、なかなか鳥もそんなには難しかったんですが、その分この二十四節気には鳥のことは結構書きました。これ我が家の庭なんですが、山柄やどの子飛び立つ雨上がり、これ先生夏になるんでしたっけね。
はい、そうです。
立夏、すだちは、それで立夏になってるんですが、この写真はあの冬枯れてる写真です。なぜでしょうか。巣箱をつける時期っていうのがあって、秋とか冬にからつけとくんです、巣箱。そうするとその秋冬の間にあのペアが、四十からのペアがね、下見に来てこの中に入ってコンコン叩いたりして、どれだけ頑丈かとか、あのこれは自分たちが住みたいなって思うかどうかっていうことをまずあの下見に来ますので、秋冬のうちにかけとくっていうことが一つのポイントです。それがあの夏になると、まあこういう形で 春先ですね、木がだんだん茂ってきて、まあこうやって巣作りが始まるわけです。
これはあれですね、山柄ですね。あの四十からも山柄もあの同じ巣箱を使うんですけども、でもうちには最初は四十からがずっと作ってて、普通5月と7月2回産卵して子育てします。で途中からあの取り合いを始めました。四十からと山柄がその巣箱を巡ってこう取り合いをして、その空中戦でね、あのなんだろう、飛び蹴りみたいのをしたりして結構やっぱ山柄の方が強いのかね。でここ2年ぐらいに山柄が使ってたんですけどね。
でまあこれはあの苔を取ってきてるんですね。であのここの苔を取ってきて、まず巣作りするんですが、 箱の中にこれぐらい厚いマットを作ります。でそれがほとんど苔と獣毛、獣の毛でできてます。で猫の毛は柔らかすぎで あんまり好きじゃないみたいなんですね。で犬の毛とか、あと乗馬クラブで勤めてるお友達がいるんですけれど、シジュウカラが乗馬馬のお尻に乗って毛をむしってるところを見たそうです。ですからそういうのを使って、まあ、こう作るんですね。でしかもこの苔っていうのがハイゴケっていう苔をよく使います。でハイゴケっていうのは芝生によく生えてくる苔で、苔っていうと湿ったところに生えてくるっていうイメージがあると思うんですけど、結構明るくて、
風
通しがよくて乾いたところが好きっていう苔もあるんですね。でそれがこのハイゴケなんです。で人間から見ると芝生のところに生えてきて芝生を駆逐しても本当に嫌だなって思うんですけど、それがシジュウカラやヤマガラにとっては巣を作る材料になるっていうことです、はい、さあそんな巣箱にドラマが起きました。どうぞ
これよく見てるけど細いものがひょろっと出てますよね。ヘビです。シマヘビですね、これね。でもこれがなぜこれが入ったところ気がついたかっていうと、このジャジャジャって書いてありますけど、親がそのなんていうんですか、警告で鳴くんですよ。その鳴き方がジャジャジャジャって言ってるのとなく、ヘビが来た時となんだっけ、
ヘビが来た時はジャジャなんですよ。ジェジェじゃない、ジャジャ、
ジャジャ
で。それでカラスが来た時はチカチカチカチカっていう鳴き方します。でスズメが来るとピッジュルジュルジュルっていう風に鳴くね。でカラスのチカチカの時は子供たちはこう身を低くしてカラスのくちばしが触れないようにします。でジャッジャって言われた時はどうするかというと、
はい、みんな飛び出したんですよね、はい、ただ中にいたら確実に食べられちゃうので、みんなもうどんどん飛び出して、でも飛べないんですよ、まだこんなちっちゃくてね、で結局この後私たちちょっと巣に戻したりしたんですけども、結局親も来なかったし、もうやっぱダメみたいですね。一回もこの段階で外に出ちゃうと、ね、
なんか人間の匂いがつくとダメっていうふうにも言われてるので、うん、私たちがちょっと手で触ってしまった、ヒナを触ってしまったっていうことも原因だったかもしれないんですが、まだ巣立ちする前のヒナっていうのはかなりもう巣立ち直前なんですけど、わかります？耳のところにちょっと耳っていうかと頭にふさふさが2箇所まだ出てるんですね。これがなくなるぐらいになると巣立ちできるようになります。
巣立ちといえば何年ぐらいになったっけ、巣箱をかけてから7年ぐらい
10年ぐらい、あそんな7年ぐらいか、
7、8年、
6、7年、
そのほとんどが巣立ちを 見てるっていうか見させていただいてるっていうかね、見させてもらってるんですよね。なんとなくその日の朝ね、ヤドリがこうちょっと鳴き方が違うんですよ。でどういうわけか、そういう時に限って仕事が近場で遅く出ればいいとか、他の用事で家にいるとかっていう、ちょうど重なるので、どういうわけかね。だからほとんどその7、8年ですけどね、途中見れなかったのも2回ぐらいね、あとは全部巣立ちを見させてもらいました。
で、すごくびっくりしたのは、写真を撮ってこれ大きくしてみましたら、わかりますか、このくちばしが見えないぐらいに芋虫が挟まれてるんですね。で私はこの写真撮るまでは芋虫1匹ずつ取ってきてはあげてるんだと思ってたんです。ところがこの写真撮ったら何匹もの芋虫をもうくちばしが見えなくなるぐらいまで掴んでいたので、おそらく鳥のくちばしっていうのは人間の手ぐらいにこう器用にできてるんじゃないのかなっていうのをこれ見て分かりました。でこんな感じで餌をやり続けて、いよいよ巣立ちです。これは巣立ちするシジュウカラが顔を出しているところなんですね。はい、
時間がそろそろ、ちょっとですね、はい、これは鳥の巣で、私たち庭木の剪定してるやっぱ鳥の巣よくあるんです。もう使いほとんど使い分けですけどね、多分この小さくてきっちりできてるのがメジロで、ちょっとこの大きめのが、ヒヨドリ、これは多分ハト、
両脇ね、
ただもう枝がただバサバサって感じすごい。でもよく落ちないんでね、鳩も大きい体で育てますけどね。でもう一つ気がつくのは、これだとよくわかんないんですけど、周りはこう結構ビニール紐を使うんですけど、内側ヒナが触れるとこは絶対ビニール紐を使わないんですよね。天然繊維だけで作ってあります、
はい。でこれは立夏で、草むらの密林の青トカゲっていう俳句を作りました。 これでカエルの写真が欲しかったんですけど、なかなか普通のアマガエルっていうのは春になるんですか、あれは。
アマガエル、アマガエル夏じゃないかな。
夏だったっけ、
微妙なんですけど、
カエル、ガマガエルは夏だったんですよね。
ガマガエル、ヒキガエルは夏です、
ヒキガエルね。でヒキガエルの写真が欲しかったんですけど、なかなかヒキガエルって合わないんですよ。それがこれも本当にもう最後の最後に撮れた写真というか、もうじき印刷屋に回すっていう直前に撮れた、これ庭で撮れたんですけど、あるお宅で、飯能市のお宅で撮れた写真です。これヒキガエル、アズマヒキガエルですね。で、あと蝶と蛾と並びて蜜を吸うており、これもなかなか作れなくて、ヤゲで作ったら先生に選んでいただきたくなったんですけど、どうでしょう皆さん、こちらどっちが蝶か分かります？どっちかが蝶でどっちかが蛾なんです。実はね、左側がクロアゲハっていう蝶で、右側がアゲハモドキっていう蛾なんですね。もうそっくりなんです。でこんな形でなんかガっていうと気持ち悪いっていうふうに思われるかもしれないんですけど、実はガにも美しいものがいっぱいあります。であとこれはですね、本の中では使わなかったんですが、これメスをめぐって2匹のオスが追いすがってる写真なんですよね。でまあこの結果、まあ卵が生まれるわけですけど、これはよっぽど場所が良かったのか、高層アパート状態になってたんで、これは面白いなと思って写真に撮りました。でこれはね、なかなか見たことないと思うね、皆さんね。
わかりますか？そうです、脱皮です。脱皮柄です、カマキリのね。逆さになってこう脱皮して、でこれもあんまり低いところでやると頭がつっかえちゃうと脱皮ができなくて死んじゃうんだそうです。だからそれなりの高さのところでね、こう脱皮をしているという、
でこれもちょっと優雅に見えますけど、実はこの下にいる蝶を狙ってるんですね、カマキリが。表紋蝶を狙って、で下のブッドレアっていう花はバタフライブッシュって英名で呼ばれてて、蝶の来る花って呼ばれてます。ですからうちも一鉢植えてあります。
これわかりますか皆さん、カマキリなんですけど、よく見ると刺さってるんですよね。柑橘系ですね、柚子かなんかのトゲに刺してあるんです。誰が刺したかわかりますか？ね、これモズ、これも季語ですよね。
はい、モズの
花。いつになるんですかこの季語？
秋です。
秋、はい。これ先生見たことありますか？
ないんですが。
ないんですか？
モズは毎日見てるんですけど。
やっぱ早に絵ってなかなか見られるもんじゃないですよね。
そうですね。気がつかないんじゃないかな。
そうですね。自分たちもこう剪定してたまたまパッと切ろうと思ったら何かいると思ったらこう刺さってたっていう感じで、ほとんど偶然で見つける感じですね。
悔しい。
まあ植木屋の特権、ここに植木屋は見たって書いてあるんですけど、いろいろなこういう自然界のなんかちょっとひそやかなものを植木屋は覗き見れる仕事です。であとヒルっていうと皆さんやっぱこれも吸血って思うかもしれないんですが、実は吸血ヒル以外のヒルもたくさんいて、普通庭にいるのはこの黒色郊外ビルとか、あと大見筋郊外ビルといって、まあ、ちょっと頭がバチみたいな形してるんですけど、この2つはナメクジ食べてくれます。ですから見たらキャーって思わないで、吸血しませんから大事にしてあげてください。あとはオサムシっていうのが向こうに甲虫でいますけど、ちょっとメタリックな綺麗な虫です。でこれもナメクジを食べてくれます。
で次は草ですね。これの草分かりますか？杉菜ってよく言われて、結構嫌われるんですよね。杉菜が生えるとか酸性土壌だということでね。でも杉菜が生えたから酸性になったんじゃなくて、酸性の土壌にまず生えることのできるのが杉菜なんですよね。でしかも杉菜はカルシウムを生成することができるので、その場で枯らして土に戻してあげると中和する作用もあるということで、雑草はその土地を改良する力がある。ですから年を追うとだんだん違う草が生えてきて土を良くしていくっていう働きがありますね、雑草と呼ばれる草のね。
時間なんでそろそろまとめましょうか。
はい、
ハイクライブやりましょう。
ああそうです、うん、はい、じゃあそんなわけで今までちょっと本にまつわるお話をしてきましたけども、で私たちも最初に初心者向けのね、句会からこう作るようなきっかけになったんですよ。今日はあと残りの時間をちょっと皆さんに参加していただいて、俳句を作ってみたいと思います。じゃあ岸田先生、
はい、よろしくお願いします。
じゃあそちらの方に。
こっちのマイクの方がいいですか。でプロジェクターをちょっと切ってもらっちゃって、
プロジェクターを落としていただけますか。
これ
どうですか、始めちゃってください。はい、区会ライブということなんで、今日すごいやりにくいんですよ。なんかね、顔見たらみんな俳句作りそうな顔してて、どうしよう、みんなすごくうまいんじゃないかなと思って、とりあえずさっき俳句を2人始めたばっかりでしたけれども、今日、お目になっていらっしゃる方々は俳句作ったことある人、半分ぐらいですかね。あ、じゃあ作ったことない人半分いますね、うん、よかった。じゃあその人中心にやっていきますので今手を挙げた人で、じゃあ俳句ってまず、確認します。俳句って何でしょう、俳句の定義を。
熱で割れちゃう。
一つ出ました、五七五です。じゃあもう一つあるんです、
このままで今ので、はい、
季語が入ります。季語って何ですか。季節の言葉。はい、そうです、季節の言葉ですね。さっきのテントウムシなんてありましたけど、テントウムシっていつの季語だと思います。いつだっけ、春だっけ、春だっけ、夏だっけ。今ね、一瞬で言いながら忘れちゃった。初夏じゃないですかね、初夏の季語だと思いますね。まあ今ちょっとこう見てですね、ここ見ただけでも季語がいっぱいいますね、ありますね、わかる。ちょっと皆さんこう見て見回してみて、ここの中でこれって季語じゃないのっていうものがあると思うんですけど、行ってみて。
ケイトボー
の人がいました。はい、ケイトボー、冬帽子なんて言って、季語なんですね。それがはい、ケイトボー、季語ですね。じゃあ他に何かありませんかね。ちょっと俳句やってそうな人に。はい、セーター。はい、今着てるものでやってますけど、セーター、冬の季語です。はい、じゃあコート、コートも冬の季語です。こうやって並んでくると、着てるものばっかりになってきちゃったんですけど、それからマスク、マスクも冬の季語になっています。はい、じゃあ、暖房、どうぞ。ね、見るものだけじゃなくて、要するに肌で感じて暖かいなってからもう暑いですよね。暑いなと暖房効いてるわって思うと、この暖房が季語なんですね。そんな風に季語がいっぱい周りに転がってるというかあるんですが、じゃあ今日皆さんここに来るまでに、これって冬だな、晩冬だなって思うようなことを、なんか感じたことありますかね。これってもう春の近い、春も近いような冬だなって思うようなこと、何も感じなかった、何も感じなかった人。あ、そんなことないね。じゃあちょっと、なんか書いてくださって、今このね配った紙なんですけど、余白がいっぱいありますので、ペンをお持ちの方はどんどんメモを取っていただければと思うんですけど、
ペンのない方は、ね、ありますので言ってください。
はい、言ってください。あります。はい、まず今日一日を振り返って、今の季節を感じたもの、見たもの、感じたこと、起こった出来事などをちょっと振り返ってみましょうというのを、2、3分やろうかな。ちょっと、あ、富士山綺麗だった。はい、観音富士とかって言っていいのかな、冬山とかね、いろんな言い方できるんです。富士山と言ってもいいけど、例えば初富士と言ったら新年の季語になりますね。あと富士山ってこだわらなくても、冬の山、冬山、あるいは雪山、真っ白でしたよね、雪山、それも季語になりますね。だから、そんな風にあると思うんですけど、ちょっと皆さんメモを ってみて、私はこれを見た、私はこれを感じた、
私は手袋をしてきました。
あ、手袋ね、手袋、ここに書いてある
手袋、
はい、見えます？ちょっと端っこの、そちらの人がちょっと見えにくいね、ごめんなさい、あの時々こう、
ちょっと
時々後でこう、そっちの方に行っちゃった方が書いて見えるかもしれない、
移動しながらやる、
はい、はい、じゃあどうかな、なんかすごいいっぱい書いてる人が、
あ、そこの方が見やすい
かも、いるんだけど、どうですか、メモ取りましたか、これって冬らしいな、冬の
日足が伸びてきた、
あ、そういうプロみたいなこと日足伸びてきましたね、確かにね、うん、でも朝まだ開けるのは遅いですね、夕方の方が伸びてますね、日足伸ぶっていう言葉があるんですけど、書けます？ちょっと難しいよ、はい、じゃあちょっとこの辺の人で
なんかじゃあちょっと語ってもらいましょうか、
今日朝来る時に植木鉢にヒヤシンスの芽を発見、
はい、はい、すごい、植木鉢にヒヤシンスの芽だって、ちょっと書いておいてください、それまで、
どっから書く、
ヒヤシンスの芽、
ヒヤシンスの芽
と書いてみてください、はい、いいですね、そしたら、
葉を落とした、あ、聞こえないか、葉を落としたケヤキの小鉢が、光り輝いてました、
葉を落としたケヤキの小鉢が光り輝いていた、どうしようか葉を落とした、うん、葉を落としたケヤキが光っていた、全部書いてくださいサボらないで、はい、もうちょっと伺いますかね、じゃあお兄様、ケヤキで、あ、何も書いてなかったじゃあ、うん、ここですか、ケヤキが吹きの塔が出てたって、吹きの塔が出ていました、はい、カタカナになりましたね。じゃあちょっと、この辺の、すごいいっぱい書いてる人がいるんだけど。あ、なんだ、
マフラー
。なんか、言ってくださった、あ、
はい、
小林書いといてください、今日風強かったですよね、うん、はい、まあ、そんな感じで、いろいろと出てきましたけど、他になんか食べたものとかないですか、
はい、
はい、
どうぞ、今日菜の花のサンドイッチをいただきます、
菜の花のサンドイッチ、菜の花のサンドイッチ、はい、いろいろと出てきましたけど、ちょっとまとめてみますかっていうか、継承してみますか、ヒヤシンスの芽っていつの季語かな、季語だと思う人、季節の言葉、はい、いつの季語でしょう、
春ですね、
春です、ヒヤシンス、ヒヤシンスの、草の芽も、植物の芽ですね、芽、あの 木も草木の芽ですね、それは春の季語、それからヒヤシンスも春の季語ですね、まあ、ヒヤシンスの花もね、
どう書くんだっけ、
え、
なんとか飲む子、
風信子と書きますね、
風飲む子、
そんな難しいこと書かなくてもいいですはい、はい、そしてじゃあ次、まあ、富士山は、まあ、冬山ということ、あるいは雪山ということで、これは季語ですね、じゃあ木枯らしはどうしよう、木枯らしっていつの季語だと思う、うん、そう冬です、はい、木枯らし冬なんですけど、あのこれはね、実は初冬なんですね、初冬っていうか、まあ早いうちの季語なんです、だから今ね風吹いてても木枯らしって言わない、
北風、
なんでだろう、木をこれから北風ですね、北風で、北風そのものは冬の季語ですね、冬のまあ3ヶ月とどの月でもいいという、
じゃあこれ、
はい、
11月
ぐらいですね、つまりあの急に冷たい風が吹いてきて木々の葉っぱが落ちますね、それで木枯らしなんですね、
まあ、木を枯らすような風ということで、いよいよ本格的に冬が来るんだなっていう思わせるものが木枯らしということで、どちらかというと冬の、まあ、初めの方、前半というか、そちらの方の季語になります。じゃあ、葉を落とした欅が光り輝いていた、なんかこれだけで俳句なりそうなんだけど、葉を落とした、葉を落とすって他に言い方ないでなかったでしたっけ。落ち葉、落ち葉季語ですね、はい。それから葉を落とし切った木のことを、枯れ木、はい、あるいは裸木と言います。はい、というこれも季語です。はい、はい、だんだん疲れてきた。で、裸木、そして、はい、はい、枯れ木、裸木、これも冬の季語ですね。じゃあ、吹きのとうっていつの季語でしょうか。春です。はい、春なんですけど、さっきなんか私全然宣伝しなかったんですけど、この七十二候という本ではね、
忘れてた、
私この本だったんですけど、
そうです、
七十二候だと今がね、吹きの音出るんじゃなくて、なんかそういう七十二候に当たるんです。動揺しちゃってますけど、大寒、この間迎えましたね。大寒を3つに割って、その最初が、大寒のところをちょっと見てみます。月の花咲くっていう、季節になってまして、ちょっと日本だとそれは早いかなって感じもしたんですけど、でも実際、どなたでしたっけ、吹きの塔が出てたんですね。出てたんですね。あ、下に、そうなんですよ。もう1月にはすでに吹きの塔が出ているんですね。でも吹きの塔がもっともっと出て、みんなが食べるようになるのが春ということで、季語としては一応春になっています。じゃあ
大根って言います。
大根は冬の季語です。はい、おでんも冬大根そのものが冬の季語になっています。食べ物にしてもおでんにしても冬の季語です。はい、食べたんですか、昨日召し上がったんですか。あ、そっか、畑やってる。じゃあ、菜の花のサンドイッチっていつだろう。春、菜の花、春ですよね。だけど菜の花漬け、菜の花漬けじゃないのか。菜の花茹でて食べた、ね、まあでも春先取りということで、もう1月、もうじき春なんですよね。春っていつからでしたっけ。春っていつからでしたっけ。3月ブーですね。はい、春ってい
つからでした
っけ。やっぱり3月というふうに感じるんですね。2月4日立春から先が春です。2月3日節分が終わって、次の日立春というのが、来ます。そうするともう一応春、暦の上では春に入ります。はい、だけど、ちょっと違うこともある、ね、だけど菜の花のサンドイッチを食べた時にどんなことを感じました。
春だなと
冬じゃない
もういけ、春が近い
んだ
なと思います。
はい、無理やり答え引き出しましたけど食べ物なんかでももう春のものが出ていて、そうすると春が近いなって、あ、もうじき春なんだ、もう出てるんだ菜の花って思いますよね。それは春近し、それから春隣、春が隣に来てますということで春隣なんていう記号がありますね。はい、もうキリがないので、まあ、季語はたくさんあるということですね。じゃあ、今日のことを短い文章にしてみるって書いてみたんですけど、これをこの季語だけを並べてても俳句にならないんですよね。さっきなんだっけ、お二人が作った俳句ありましたけど、例えばどうしようかな、これ俳句に近くないですか。 葉を落とした欅が光り輝いていた。じゃあ葉を落とした欅を、裸木としてみるか。裸木の枝の、もうそのままにすると裸木の枝の光で輝きのだけでも一応五七五になるかな、見えるね。うん、枝の光で輝けり、あ、ちょっとけり、輝けりなんて、あの俳句っぽい表現入れてみましたけど、けり、裸木の枝の光で輝けり、ちょっと春近い感じしますね、なんとなくね。ね、そう、ちょっと俳句っぽいですね。こんな調子で俳句ってできちゃうかなって思うんですけど、どうですか？無理だって人誰も手を、あ、一人しかあげないから、じゃあ安心して進んでみます。そうしましたらですね、せっかく区会ライブなので、時間の持ち時間が非常に短いんですね、ですので、そうですね、まず、今日朝、起きてからここに来るまでで、季節を感じたことをまずメモしてみる。さっき やってますね、そしてその中から言葉を拾ってですね、短い文章に組み立ててみる。こう葉を落とした欅が光り輝いてましたでいいんですね、それと菜の花のサンドイッチ食べたら春が近いなと思いましたで、それでもいいですね、他にあったかな、うん、そんなことですかね。そういうふうに、まずちょっと短い文章にしてみて、それを五七五の形にしてみるという作業を、ここでしてみたいかなと思います。ちょっとここで皆さんのご意思を確かめたいんですけど、俳句作りたくないから帰るってしてるんです大丈夫ちょっとあのブロックしてますから下くぐっていくようになりますけど、あの作らないでは返さないぞみたいな感じですかね。でもあのこの用紙の一番最後がですね、短冊にあの四角くしてあれ、してありますね。そこにですね、一句書いてもらおうかなって思ってるんですね。それをですね、全員の俳句を見るということがちょっと無理なので、早い者勝ちで、あるいは、どうしてもやりたい、みんなに見せたいっていうような、あるいは見せたくないんだけどっていうふりをしてる人のとかそういう人の俳句を私は拾っていきたいと思いますので、ここで書き切れるだけ書きたいと思っています。じゃあ、ちょっと俳句を作る、時間を設けます。5分、できる5分、あの時計で25分、ちょっとあのトシさんとハルさんも作りますので、はいはい、
あの配合はつけるんですか、最後に。
あ、つけなく
ていい。それは
大丈夫です。
はい。くだけです。
はい。
お肌は。
今ありますね。
はい。
今だと春のところ
を出すのも。はい、それは難しい問題ですね。今もう春のものがいろいろ出てきているので、あの菜の花のサンドイッチを食べたらもう春の季語になってしまうんですね。でも私たちはそこで踏みとどまってですね、やっぱり冬で作ろうじゃないかって思うと、まあ、菜の花のサンドイッチに冬の季語を組み合わせちゃったりとかして作りますね。春近しみたいなやり方でやります。ただその場合は日がたなりといって、あの季語が2つ入ってしまうという俳句になってしまいます。まあ、それも覚悟の上で作ると。はい。はい。はい。そうですね。はい。
今夏の句は
読まないようにしましょう。でも、これは冬だと思って信じて作った夏の句だったら、あの、それは構わないです。うん。あの、見たもので、経験したもので、あのとにかく今の材料で作るということが大事なので、あの特にこれはあの春で作らな、これは冬で作らなきゃいけないということにこだわらないで作ってみてください。まず でここに書いた時にこれは春だよとか、これは夏だからまだちょっと早かったねとかっていうことだったら言えると思います。あんまり辛いと思わずに今で読めばいいということですね。はい、じゃあちょっと時間を設けますので、時計でちょっと時間27分ぐらいまで。消すものある？
消します
か？はい。皆さんお作りになってください。もうここに何個かけるかな、15個ぐらいかけるかな、ね、でその時間内にできた方の句だけということになってしまうかもしれませんね。皆さん俳句を発表なさって、最後に名前を一応こう明かさないで見るんですけど、最後に名乗る名前、さっき俳号って聞かれましたけど、俳号なんてもしお持ちでしたら、例えばあだ名でもいいですね、あだ名でもね、それを名乗ったらかっこいいかもしれない。ちょっとそれも考えてみてください。
¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa
はちょっと過ぎましたかね。はい、じゃあここで締め切りということにさせていただきます。そうしましたら今ここにたくさん20区というほとんどいらした方の半分以上の方が、区を出されたということになりますが、ここからですね、皆さん真剣にちょっと一句一句見てですね、自分が一番好きな句っていうのを選んでいただきます。2句選ぶか、こんなにいっぱいあると2句になりますかね。で読みますよ。3時間鍋でおしゃべり3姉妹、美味しそうですね。まん丸の玉膨らみて春近し、なんだろう玉ってね、想像しますね、いろいろね。霜柱両手をかざし息を吐く、霜柱最近見てないですね。両手をかざし息を吐く、息白いですかね、息がね。車窓より富士山見える冬の午後ね、いいですね、旅行に行くみたいな感じですね。常備滝さっと横切る朝の道、はい、常備滝ってどんな鳥でしょう。トシさんお願いします。
結構綺麗で、オスは、黒っぽくてここがオレンジ、
オレンジ色 で、
メスはウグイス色なんだけど、なんか丸い模様があって、反応ではダンゴショイ、
はい、ダンゴショイ、我が町ではダンゴショイって言われています。羽に門があるんです、真っ白な。 それがお団子しょって来てるっていうので団子しょいっていうふうに言われています。そういうあの冬にあのここに日本にいる鳥、渡り鳥なんですね。はい、じゃあ次ですね。雪踏みて戻りし靴の紐解けて、雪踏みて戻りしで切った方がいいですね。靴の紐解けて、なるほど、ね。祝い花銀の枝より芽出る、
いずる
か、いずる、いわゆるな、ごめんなさい、いずる、いずるね、いずる、いわゆるなってなんだっけ、いわゆるなってあれかしら、削りかけみたいな、ね、あのご本人に多分聞いた方がいいと思いますね、はい。青空に光が早く冬木立ち、見えます大丈夫、会議室、気祭り目指し白熱、どれが季語だろう、気祭りか。期末かな、ちょっと難しいところだけど、大体まあもう3月締めかなっていうところですかね。そんなことないか、1月は1月で締めるのか。釣り釜の咳するたびに睨まれる声が身に染みますね。昔は同情されたんだけどな、今は睨まれますね。菜の花のサンドイッチを母おいし親、さっきの人かな、ね、母を追いしときましたね、うん、信号を持つ目の先に、あ、待つ、え、待つじゃない、信号を待つ目の先に冬木の目、え、冬木の目って何だろう、冬木の目、冬のね、今の街路樹なんか見てもそうなんですけど、ちゃんと目がね、もう用意されてるんですよね、もう硬いけどまだ、それを見た人がいるんですね、冬木の目。北風を着て、北を着てって読むかな、北風のこと北とも言います。北を着て長い、あ、やっぱいいんだ、北風を着て長いする本屋かな、純駆動ですね、北風を着て長いする純駆動、11時までやってるそうです、はい。駅降りて地下道を行く、いてし、いてし風かな、いてし風、うん、初搾り飲んで飲まれて、飲まれちゃった、飲まれて春近し、初搾りってなんだろう、日本酒、日本酒、あら、あら、あらばし、
あらばし、
あらばしり、新酒ですね、うん、初搾り、飲んで飲まれて春近し、花やつで垣根を遠に越えており、あー、もうもりもりと、咲いてですね、垣根を越えちゃったってことですね、うん、寒中をハイクライブにやってきし、そのままですね、うまいな、うまく寒中したね、竹ぼうき熊手手ぼうき冷やしのぶ、これ怪しいな、怪しいな、これは庭師の人だな、竹ぼうき熊手手ぼうき、こんなにだって使い分けてんだもんね、冷やしのぶ、冷やしのぶが出てきましたね。浅霜の草の緑が顔を出しね、朝霜降りてますね、そこに、緑色の草がもう芽を出して、顔を出してる、顔出しが可愛らしいですね。大寒のゆっくり濁る沼の水、あー、なんか深い、よく観察してる句ですね。だんだん濁ってくる、なんで濁るんだろう、どう思います、なんで、そうそうそう、氷が溶けてんじゃないかな、これ、氷が溶けてきて、なんかこうちょっとシャーベットじゃないけどで濁ってるっていう、まあ、観察聞いてますね、はいはい。以上、まあ、20個ほどが並んでいますけど、ここから、ちょっと2句選んでいただいて、うん、はい、1句でちょっと寂しいかなと思って2句ちょっと選んでもらって、選べました、今読んで、なんかわかんないのあります、これって何よって意味がわかんない、いわい花がちょっと私実はちゃんと分かってないんだけど、
まん丸の卵、
うん、
あ、これ玉って言うんです、
あ、まん丸の玉膨らみて、作者が分かっちゃいましたけど、まん丸の玉膨らみて春近し、これつぼみでしょうね、 なんかのね、なんかのね、それを玉と言ったという、あの宝石のように、見たってことですかね。はい、はい、どうでしょう、あと分かんないのあります、大丈夫ですか、選べました、選べた人、あれあれまだ、うん、好きなの2つを選べばいいんです、はい、私もん自分のはね、あ、そうだ、言うの忘れちゃった。区会の接続、自分のは選ばない。そうなんです。自分のは選んでいて。自分のが一番いいに決まってます。はい。なので、自分のは抜けて、人の句を選んでください。ちょっとこんなにいっぱいあると選ぶの大変だね。
せやみたいな、
うん。選べた人。
読めますか、
うん、読める。もうちょっと時間ちょうだいって人、選べない。そうか、ここに来れば全員が見えるか。
まあ、そっちにも行きます。
真ん中だとね、ちょっと見えないみ
た
い。
もう斜めにした方がいい。これならどうでしょうか。
どう？見えた。
あ、ごめんなさい。
選べた。
選べた。
大
丈夫ですか。
じゃあ大丈夫ですか。うん、どうでしょうか、ね、これ1個ずつ聞いて手を挙げてもらうか、うん、こんなにいっぱいあるから、
そうだね、
こんなにいっぱい出ると思わなかったから、ね、
大丈夫
じゃあ、1個ずついきますので、手を挙げていただいて、天文っていうのをちょっとやってみたいと思います。句の一応これ、ちゃんとした句会ですよ。はい、ちゃんとした句会です。じゃあ、いきます。3時間、鍋でおしゃべり三姉妹が好きな人。はい。
3人。
すごい。まん丸の玉膨らみて春近し。
わお、
5人、5点入りましたよ。はい、霜柱、両手をかざし息を吐く好きな人。あ、これは同じですね。はい、はい、車窓より富士山見える冬の午後、どうでしょう、好きな人。じゃあ、はい、
はい、
そして常備滝さっと横切る朝の道、ね、あ、これ多いな、
1、2、3、4、5、6、7、8、
はい、
8、
はい、で雪踏みて戻りし靴の紐解けて、どうでしょう、お二人、
1人、2人、3人、
いわいわな銀の枝より目いずる、どうでしょう、これ分かんなかったね、1人、いわいわなよく分かってる人だ、うん、そして青空に光り輝く冬木立、どうでしょう、こんなきっぱりした句なのに、
うん、
どうしよう、トシさん撮んないの、
はい、
はい、はい、はい、会議室期末に目指し白熱す、お、一人取りました、はい、釣り革の咳するたびに睨まるる、お、これはね、
1、2、3、4、5、6、7、8、9点入りました、
はい、
すごい
9点、はい、菜の花のサンドイッチ用母おいし、どうでしょう、1、2、3、4、
はい、
はい、信号を待つ目の先に冬木の目、1、2、3、4、5、こうやって点数つけるっていうのつらいものがあるんですからね、すると、北風を着て長居する本屋かな、どうでしょう、あ、4人、駅降りて地下道を行く いてし風、どうでしょう。初絞り、飲んで飲まれて春近し、どうでしょう。お一人。
お一人、
はい、花やつで垣根を遠に越えており、どうでしょう。一人。
お一人、
あ、だんだん減ってきた使い果たしちゃったかなで、寒中を俳句ライブにやってきし、明快な句ですね。はい、一人。これは恋の挨拶句って言うんですよ、私たちへの。はい、竹ぼうき、熊手手ぼうき、日差しのぶ。お、1,2,3,4,5,6,7 はい、草地の草の緑が顔を出し、どうでしょう。大観のゆっくり濁る沼の水。あ、すごい、ここまで溜めていた、ね、はい、ということで、これを手盛りって言うんですけどね、あのみんなで選び合うんですね、それも名前が出てない段階で選びます。誰の句かわからない。例えば私が一緒に俳句を作っていても、私も同じようにみんなの目にさらされて、0点とかそういうこともあるわけですね、はい。じゃあちょっとこうちょっと点の高かった句を、まずやってみる。釣川の咳するたびににらまるる。おとりになった方どなたでしたっけ。どんなところが、あ、違うのか。
あ、あ、おとりになって、あの、いいって言って手を挙げた人って、
うん、そうです、そうです、取りました。どんなところが良かったですか。
共感するなと思って。
共感しましたね。
はい、共感する。でもちょっとかわいそうかな。にらまるる、釣り川の咳するたびににらまるる。でも実感ですよね、これはね。はい、はい、ということで、ちょっと名前開けちゃっていいかな。じゃあ、この句を作られた方はどなたでしょう。ご自分の名前を名乗ってください。節子さん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次は、あ、違う、これをまず言わなくてください。大観のゆっくり濁る沼の水をお選びになった方はちょっと、うん、あ、
こんにちは。
そう、そう、でちょっとなんかどこが良かったですか。
説明してもらったら氷が溶けそうだっていう情景がすごく浮かんで、あ、寒い中でそうやって氷が溶けていく、もうじき春だなっていうのがすごく感じられたので、
もう一人、どなたでしたっけ、こちらで手を挙げた方。あれ、
あ、今の方と同じです。
あ、同じでしたか、でしたってことは、さっきみんなで鑑賞しましたね。鑑賞した時に皆さんの目に浮かんできて、この句がよく分かったということで、ちょっと得したかな、みんなでね、氷が溶けてとかってやった。で、鑑賞するっていうことが、あの、俳句選ぶコツっていうか、ポイントになるんですね。はい、じゃあ、この大観のゆっくり濁る沼の水は、どなたがお作りになりましたか。まさとさん。はい、で、ここに来るか。はい、団子しょいね、両びたき、さっと横切る朝の道を選んだ方、ちょっとどこが良かったんですか。
あの、やっぱり冬の鳥すごい好きなので、うん、すごい情景が目に浮かんで、うん、冬らしくて、うん、いいと思いました。はい、はい、お隣の方ですか。
かわいい句だなと思
います。はい、かわいい句ですね。さっとよぎるし、あのね、この句のいいところってさっと横切るっていうところなんですね。なぜかというと、常備滝って素早いんですよ。鳥はもうみんな素早いですけど、特にあの素早い動きが、虫を取るんですね。ちょっと高みに止まって、虫を取る、そのパッと横切った、一瞬スッと横切ったっていうところが、とてもリアルだったと思うんですね。しかも朝の道ということで、大気のすがすがしさみたいなものも感じます。ところで、これいつの季語か、うん、そうですね、 いつの、いつの季節だろう。常備滝、常備滝っていつの季節だと思いますか。冬だと思う人。あ、結構待ってる。じゃあ春だと思う人。秋だと思う人。あ、バラバラ。はい、秋なんですね。一応ね、なぜかというと渡ってくるのが秋ということで一応秋になってるんですね。だけど。だいたい立冬の頃私たち見るのでどうも冬の鳥っぽく感じます。だから今すごく目立ちますジョウビタキという鳥は、はい、だから、まあ、秋の季語なんだけど今でいいんじゃないでしょうかと私は言いたくなってしまいますね。はい、じゃあ、次5、竹ぼうき、熊手手ぼうき、東信をお取りになった方どなたでしたっけ。なんか言ってください。
自分であのパラソをしていた時があって、いろんなほうきで紅葉も入っていた時があって、
あぞわりのね、
そぞわりのいろんな種類のほうきをやっていたから、なんかそれの情景がとても多かった、はい、
そうですね。この絵はいろんなほうきを使ってるってことは実際に経験してないと分かんないことですよね。なんとなく竹ぼうきだけだったらすぐ分かる、うん、だけどそうか、こんなにいろんなものを使う道具を使って使いこなしてやるんだ庭仕事っていうところが面白かったんじゃないかなって思うんですけど、はい、で冷やしのぶのぶという難しい記号を使ってくださいました。この、句の作者はどなたでしょうか。
はい、くるみです
。あ、くるみさんでした。なんだ、いつだったかと思ったらくるみさんにやられちゃいました。はい、はい、素晴らしい。そして、じゃあちょっと次5点まで行ったらですね、端っこから行きますよ。まん丸の玉ふく、あ、玉膨らみて春近しをお選びになった方、うん、はい、じゃあちょっと聞きます。
このまん丸というのは私の想像では雪柳、
猫柳
いいと思ったんです
よ、はい、ちょうど春近しですから、
はい、はい玉、あ、私もでも今言われたら猫柳が浮かんできました。なんか膨らんでくるんですよね、だんだん膨らんできて、もう春も近いということですね。あれはまだつぼみですもんね、猫柳というのは。はい、ではこの句の作者はどなたでしょうか。何さんですか。目白さんです。はい、背後ですね。はい、目白さんでした。これ書いてある。はい、じゃあ時間が迫っているのでダーッといきますね。3時間鍋でおしゃべり3姉妹、これはにぎやかににぎやかに鍋をつついて、これは鍋というのが冬の季語になっています。はい、じゃあこの句はどなたの作ですか。はい、緑子さんです。霜柱、両手をかざし息を吐く、霜柱が冬の季語、両手をかざしってのはおそらく顔の前にやったんじゃないかな。白い息が見えますね。この句をお作りになったのはどなたですか。はい、栗さん。はい、栗さん。はい、なんかこれはやっぱり大気の冷たさっていうのをすごく感じる、息の温かさも感じると思いますね。車窓より富士山見える冬の午後、これはどなたが作ってるか知ってるんですが、初めて作った俳句なんだそうです。生まれて初めて。はい。で、これは本当に私面白いなと思うのは、冬の午後ですね。午後にその電車に乗って、富士山を見ているというところですね。少しここで雰囲気を変えてるっていうんでしょうかね。はい。そして、お名前を伺うのを忘れました。何さんですか。
中辻
さん、
はい、
中辻さん、はい、雪踏みて戻りし靴の紐解けて、これ面白いのは雪踏みて戻りしでちょっと切れるんですね。で靴の紐解けてね、でこれは波長って言いますかね、熊たがりとかって言うんですけど、波長になっている五七五をちょっと崩したところで、まあ、生き生きとさせてるっていう、この子の場合はそうですかね。どうしたんだろうと思ったら靴の紐が溶けてる。何か靴の紐が溶けるというところに、春近い感じが出てるなと、今思いましたね。 どなたの句ですか？はい、何さんですか？
あ、大阪部です。初めて作りました。
あ、初めて。大阪部さん、はい。はい、初めてだそうです。すごい、すごいな。すごい収穫ですね、今日は。はい、次の問題句ですね。岩井花、問題句じゃなくて、これはよく知ってる人の句です。岩井花、銀の間より目、いずる。本当は、つに点々をここに入れたいところですね。いずる。これは、これ、あの、お正月の、あれでしょうね、銀の間より、目が出ちゃったというとこ。なんだっけ、雲竜とかよくあるんだけど、うん。あの、ああいうのじゃないかな、あれから目が出てる。だから、目が出るということで、目が出るのは春の季語になるということですけど、岩井花が新年の季語じゃないかなと思うんです。どなたの句ですか？
あ、そちらの。
あ、はい。
岩井花教えてください。
そうです。お正月
の。お正月の。
が、うん、あの、うん、目が出てたんでちょっとびっくりした。
はい。あ、驚きが、やっぱり驚きがありますよね。あの、うん、あ、名前聞くの忘れちゃった。どなたでしょう。
はい。
酒井さん。酒井さん。はい。ありがとうございました。うん、あの本当に目が出るなんて思わないでずっと飾っといたんですね。そしたら目が膨らんだという。これもまあ一種の冬目、冬の目でもあるんですけどね。この場合は新年ですね。新年になって、そして目も出るだから冬の目でいいんじゃないでしょうかね。はい、そうですね。はい、青空に光り輝く冬木立、素直な句ですね。これはもう目が上の方にこう行って空の方に向かっていくっていう気持ちよさがあります。どなたの句でしょうか。何さんですか。
しんこです。
しんこさん。しんこさん。はい。で、会議室、気まつり目指し、白熱す。これはなんていうか、あの、表するとしたら実感がこもってるって、実感があるってことですね。はい。どなたの句ですか。
初回です。
あ、初回初めて。
あのメアリーと申
します。メアリーさん、
今日お仕事なかったんですか。会議室でかなりけんけんがくがくやったんですけど、まあ、あの春に向かって期末日が3月末なんで、自分の意見を記号のつもりで書いたんです。
なるほど、期末日記号でしたっけ。記号に詳しそうな人は
決算日なん
で、決算日で何かあったかな。
ちょっと自然とか、うん、ではないので、
任務から来たからね。うん、なんか私の介護で、あの、ついてきてくれたので、私が1点入れました。
ああ、なるほど。
どういうことなんですか。はい、
え、親子ってことですか。あ、そうでしたか。ありがとうございます。そうなんだ。うん。ね。うん。白熱の期末日目指す会議室、なんていうふうにひっくり返してみるとまた、感じが出ますね。白熱の期末日目指す会議室ということで、なんか春に向かってる感じしません？なんとなくね。うん。そんなことを、そんな風にちょっと言葉入れ替えるだけで雰囲気も変わりますね。季語あるかないかじゃなくて、もう春を感じさせるっていうことですね。はい。次が菜の花の句はまだだっけ？菜の。あ、これもやったね。はい。菜の花のサンドイッチよ、母おいし。これは、菜の花のサンドイッチよまでが、まず、まあ自分が食べて、二人で食べてるのかもしれません。それで、向かい側にお母さんが、まあ、はみこぼしたり、すごく時間かけて食べているっていう、そういうところが私には想像されました。どなたの子ですか？あ、はい、どなた。キリコさん。盗作ね、さっきのを使って、パッとお母さんが置いた、お母さんが取ったっていうのをパンとつけた。これは取り合わせと言いましてですね、俳句ではよくやる手法ですね。はい、人の取るとかってことじゃなくて、まあ、今ある季語っていうのを考えたときに、それに何か、自分があのいつも経験していることとか、今日あったことなんか、思い浮かんだことなんかを組み合わせて一句にするということですね。はい、信号を待つ目の先に冬木の芽。これいいですよね。うん、目の先にそれまで気がつかなかったという、ふっとよく見たら目がもう膨らんでるよ。冬木の芽ちゃんと用意されている。どなたの句ですか。あ、
ひよこです。
ひよこさんです。はい、ね、気づいたってところがいいですね。北風を着て長居する、うん、
こさん、ごめん耳が悪かったです。はい、北風を着て長居する純駆動本屋かな。はい、どなたの句ですか。はい、
山
住さん、みんな配合お持ちになってますね。これはね、北風を着て長居する、これダラダラとこうつながっていて、これもまあ一種波長ですよね、うん、北風を着て長居する本屋かなって読んでもいいけど、北風を着て長居する本屋かなってズラズラズラと読むと波長っていうかね、熊たがりの句になりますね。これもいいと思います。北風を着たっていう言い方が面白い、俳句的な言い方になってますね。駅を降りて地下道を行く、いてし風、これ駅を降りて地下道を行く、地下道に吹きまくってるんですね、冷たい風が。どなたの句ですか。
猿です。
あ、猿さん、猿さん、
あ、そうか、というかいてし風を避けて地下道を歩きましたって話なんですけど、
うん、あ、避けたのか、そこまではちょっと読み取れなかったです。はい、いてし、まあ、風いつる、いつるっていうのが冬の季語になっていますね。はい、初絞り飲んで飲まれて、飲まれちゃいけないんだと思うんだけど、春近し、まあいいか、ちょっと気が緩んでる感じですかね。初絞りって新酒っていうのは秋の季語になってます。
そうなんですか。
うん、あとね、寒作りといって、まあ寒い寒の水で作るお酒は寒、冬の季語になってますね。うん、どなたの句ですか。え、あ、純駆動さんでした。はい、飲まれちゃったんですね。はい、はい、ね、うん、でも飲んで飲まれての調子の良さがいいんじゃないでしょうかね。え、花やすで垣根を遠に越えておりは、どなたの句ですか。あ、卵さん、卵さん、はい、卵さん、これってもりもり咲いてるってことですか。
そんなもりもりじゃなかったです。
なんだ。遠に越えており、やっぱりこうたくさんこうね、葉も茂って、この花やつでって懐かしい花じゃないですか。やつで最近見た人、はい、いつ咲いてました。
はい、
ずっと咲いてますね。冬は、そうじゃなくて庭木詳しいでしょ。
そんなに咲いて
ついこの間までモリモリ咲いてた。年末咲いてました、うん、白い花で、あれ虫がいっぱい来るんですよね、アブとか、あれも来るし、葉虫がいっぱい飛んでくる花ですね。はい、いいじゃないですか。寒中を俳句ライブにやってきし、ありがとうございます、こういうのも挨拶句と言って私たちに対する挨拶だというふうに受け取りました。どなたの句ですか。これも小手まりさん、小手まりさん、ありがとうございます。はい、やってきてくれた、ありがとうって感じですね。はい、最後まで来た、朝霜の草の緑が顔を出し、ね、これ霜の間からよく見たらもう緑が顔を出してる、冬の間にも燃え出てきている草はあるんですけれど、それがだんだんその見えてきて緑の部分が多くなってきますね。これからなんか優しい句だと思いますね。この優しい方はどなたですか。何さんですか。最果てさん、最果てさん。はい、本を作った超超本人の一人、デザイナーさんですね。はい、デザイナーさんも、作ってくださいました。ということで、一応これで皆さん句会体験者、句会ライブの体験者ということで、最初の経験を済ませましたので、これから毎日ちょっと自然に、自然
に、常備滝のお客さんって誰だっけ。
常備滝どなたでしたっけ。常備滝
一番伺わなかったのね、私ね。何さんですか。
なめこ
さんです。
ごめんなさい。はい、はい、でちょっとついでに、いつももう時間が過ぎちゃったんだけど、私いいなって思った句をちょっと言ってみようかな。やっぱり常備滝さっと横切るの、これが生き生きしたところですかね。あとちょっと上手すぎんだけど、菜の花のサンドイッチを母おいしいっていうのはグッときましたね。はい、それからこれいいじゃないですか。北風を着て長居する本屋かなって、北風を着てって言い方が俳句的です ですね。はい、これ、あ、竹ぼうき、熊手ぼうき、冷やしのばさっき申し上げた通りで大変結構だと思いますね。他に点が少なかったのでもいい、いい句はいっぱいあったと思いますが、はい、こんな風でどうでしたか、句会来期。
楽し
かった。楽しんでいただけましたでしょうか。
ちょっと自分のが時間間に合わなかったので
。あ、残念でした。はい、不完全です。雪釣りや都会の空も捨てがたし、うまいな。雪釣りって知ってる、はい、松屋なんかにこうかかってるね。都会の空も捨てがたし、いいですね。ギークですね。素晴らしいです。はい、ありがとうございました。時間をちょっと過ぎてしまいましたけれど、はい、区会ライブは以上で終了したいと思います。はい、ありがとう。